本日はこのように創価教会で愛する兄弟姉妹と共にこうして礼拝を捧げできることをとても喜びに感じています。また高田照樹先生は今教団の働きでドイツに赴かれているということを聞きました。高田先生の働きが祝福され旅路が守られますようにお祈りしております。さてこの時期になると各地で花火大会が催されると思います。大勢の人々が川辺にあるいは海辺に集まってその花火を見ると。この草加でもちょっと調べてみましたら、ここ数週間の間に草加でも花火大会が開かれると、そのようにインターネットにありました。あるいは私たちがあまり好んで花火大会に行くような感じではなかったとしても、外では花火の音が聞こえたり、あるいは駅に行ってみると、いつもと違った浴衣であったりジンベエの姿で駅を行き交う人たちがあふれていると、そのような人混みを見るときに、私たちは何か大きな催し物がもしかしたら花火かなと、そのように考えると思います。私は初めて、赴任地が九州でありました。九州の福岡にある福岡中部教会というところでありましたけれども、その中部教会の近くには大濠公園という大きな公園がありました。そこで8月には盛大な花火大会が行われます。ちょうど8月の上旬ですから、明日、明後日ぐらいにもしかしたら開催されるんだと思います。この大濠公園というのは、春は桜も綺麗ですが、夏になってくるとまさに、この花火大会ですね。普段はジョギングの人々がこうポツポツと走っている様子が、花火大会の夜になると、夕方になるとゾロゾロと人が集まってきて、そしてその会場は何十万人という人でひしめき合います。私も本来一人だったらあまり行く気は起きないのですが、ちょうどその時、東京神学大学のという神学校から夏季伝道実習生が中部教会に来ました。そして当時私は中部教会では担任教師で、主任の先生が古谷先生という方がいらっしゃいましたので、古谷先生がその新学生の指導に当たられたんですけれども、私はその新学生の人と古くはルームメイトでありました。彼と同じ部屋に住んでたわけで、結構いろいろ親しかったので、ちょっとした息抜きをしようということで、2人で、その大濠公園の花火大会に行きました。本当にこう花火大会というのは人混みがつきもので、せっかく新学生が東京から九州まで来たんだからと、思い出を作ろうというか、そういう気持ちで、軽い気持ちで行ったんですけれども、本当にあれはあれよという間に人混みであふれて、途中からもうなんか押し出されるというか、押し込まれて後に引き戻せないぐらい、遠くからでも十分見れたんですけど、近くに行こうとしたらもう引き戻せなくなってしまった、そのぐらい混んでいたのを今でも鮮明に覚えています。もしかしたら花火の綺麗な模様よりも人がたくさんいたってことの方がよく覚えてるんですけど、そういったように、花火っていうのは人々を魅了して、多くの人たちがその花火のもとへ集まってきます。花火っていっても一瞬パーンと輝いて綺麗な火花を散らして、そして散っていくと、一発で何十万とかかることもあると聞いてるので、とても高価なものでもあると思います。この花火というのは言ってみれば見せ物であります。私たちは家庭用の小さな花火をこう自分たちでやることもできますけど、でもこういった花火大会の機会にぜひ一度は見に行ってみたいと思われたことがあるのではないでしょうか。普段なかなか手に入らない珍しいものを見たいがために、わざわざ作るしというか、本当は花火っていうのは夏の暑い時期にこう忙しい中でちょっとした一息というか、こう忙しい現実から離れて心に癒しを求めるようなものだと思うんですけど、それととにかくそういった幻想的な空間を求めて人々は花火を見に来るんだと思います。花火は見せ物であります。さて、今日の新約聖書の箇所、ルカによる福音書11章33節には灯火という言葉が出てきたと思います。灯火を灯して、それを穴蔵の中や升の下に置く者はいないと書いてあります。 ちょっと注意を入れますと、このマスの下というのはなかなか聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあ、日本でもマスってありますよね。計量するための、古くは計量するためのこう木でできた箱があると思います。ここで言われているマスというのは同じく計量カップのようなものなんですが、実際は私たちがこう思い描くちっちゃいのよりもとても大きくて、その多分9倍、まあ、9リットルものもうお米が入るような、測れるような大きな、容器で、それをポンとこう燭台というか、まあランプの上からこうかぶせて光を覆い隠してしまう、全部隠しちゃう、まあ、そういうふうに使われたこともあるようです。まあ、そのようにこう灯火を灯したので隠すも、灯火を灯したのにそれを隠してしまうものなんていやしないという話なんですけれども、まあ、それらの光は入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くではないかと言われています。さて、ここで言われている灯火と言われると、まあ、どのような規模、どのぐらいの大きさの光を思い浮かべるでしょうか。まあ、さっきも9リットルの容器って言ってしまったんで、まあ、大きくてもこのぐらいのこう、なのであまりこう大きな光っていうのは皆さんあまり想像されないかもしれません。しかし、まあ、先ほどの花火と比べてしまうとどうか分かりませんが、先ほどの花火のように実はこの灯火とは私たちが思い描くほど小さなものではない、いやむしろそれはとても大きなものであって、その光は私たちだけに見えるんではなくて全ての人に見えるんだと、まあ、そのように言うことも実はできるんです。まあ、有名なヨハネによる福音書の言葉に、イエス様のお言葉ですけれども、私は世の光であるという言葉があるのをご存知の方も多いと思います。まあ、この灯火の光というのはどういう意味があるのか、いろんな考え方ができますけれども、その一つとして、まあ、この光は私たちこの世界を照らすイエス様、救い主の光だという読み取ることもできるんです。実は今日の灯火を灯して隠す者はいないという例えがありましたけれども、それと似たものがルカ福音書の8章16節にも、まあ、このちょっと手前にも登場してきます。まあ、どちらの場合もイエス様が語られた言葉でした。8章の方ではイエス様の弟子たちがイエス様が語られた種をまく人の例えがありますけれども、その例えの意味を聞かせてくださいとイエス様に聞いている中で、イエス様はその応答として灯火の例えをお話になるという一幕があります。まあ、種まきの例えでは神様の御言葉が種というものに例えられて、その種が豊かな土地、あるいは言い換えるなら神様の言葉を喜んで受け入れるものの中に入っていくと、その人の中で100倍もの実を結ぶというお話でした。まあ、この例え話は神、イエス様は、まあ、神様の国が私たちの近くに近づいてくるという話をされていますが、まあ、この神の国というものはどういうものかというものをことを私たちに伝える中で、イエス様が語られている、まあ、救い主だと、私が救い主であるというお言葉を信じ、そしてイエス様の言葉を受け入れて信じ歩んでいく中で、私たちはそのイエス様の言葉によって生活が変えられていく、そしてその中で神様の国に近いものと私たちがされていくと、まあ、そのことがここで言われています。まあ、このイエス様の救いの言葉、あるいは言い方を考え方を変えると、まあ、福音と言われるようなイエス様が私たちの元に来てくださった神様の子供、神の子が私たちの元に直接人となって来てくださる、そして私たちに十字架を通して救いの恵みを与えてくださる、まあ、この福音、喜ばしい言葉自体が灯火、光である、暗闇に光を放つ灯火なんだ、そしてその灯火は全ての人に明らかにされていて、全ての人に開かれた恵みである。まあ、ですから全ての人に向けて世の光となってくださったイエス様の恵み、まあ、それは私たち一人一人、自分だけのものではありません。私たちのものでもありますけれども、自分たち一人だけのものではない、だから隠してはいけないんだと。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない、隠れているものであらわにならないものはないとイエス様は8章の方ではおっしゃっていました。まあ、この隠れているものであらわにされないものはないという点を見てみますと、それはつまりは イエス様の救いの恵みを受け取った私たちクリスチャンが、あるいはイエス様の言葉を聞いた私たちが、それはその光を隠しておくことはできない、自分だけのものにしておくことはできない、いやむしろその恵みを私たちが神様に感謝して受け取るときに、私たちも周りの人々に、その人々にとって、私たちの周りの人々にとって小さな光と変えられていくと、つまり周りの人たちを光へと導く存在になっていく、そのこともここで含まれていると思います。世の光であるイエス様、そのイエス様の恵みを受け取った私たち一人一人、その私たちはこの神様の光について証しをする存在、そのイエス様が光である、救い主であるということを周りの人に伝える、言葉だけではないかもしれないですけども、行いによっても伝えるものとされている。そのことがルカによる福音書ではありませんけども、マタイによる福音書5章の13節14節以下に、これは有名な言葉ですけども、あなた方は地の塩である、またあなた方は世の光である、あなた方が、あなた方の光を人々に輝かしなさい、人々があなたの立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。そこでは有名な地の塩、世の光とイエス様がおっしゃった言葉の中では言われていました。さて、この灯火という言葉は聖書の中で繰り返し出てきます。特にイエス様がお話になる言葉の中で灯火という言葉が出てきます。灯火というとちょっとそうですね、言い換えるとランプと言った方がいいかもしれません。実は聖書が書かれた元々の言葉であるギリシャ語という言語でもランパスと言われています。ランパスというのは英語のランプの語源になったものです。ここで言われているランプというのは、今日私たちが電気で、電池とかで電気仕掛けのランプを持っていますが、この当時は油をこうランプの下の、そういうものが今もありますけども、アルコールランプというか、そちらに近い考え方だと思います。さて、この灯火ランプはキリストという光によって私たちに与えられた恵みです。そして考え方によっては、このランプというのは私たちの信仰である、とそのように言うこともできます。キリストという灯火が灯された私たちランプである、とそのように言えるわけです。世界の中に与えられた最も大きな真の光がイエス様であるとすれば、私たちはそのイエス様を私たち一人一人に与えられた、私たち一人一人は小さな光だと、そのイエス様の大きな光を自分の中にこう宿す、一人一人が小さな光であると。そしてその流れの中で本日の御言葉の35節が言われています。あなたの中にある光が消えていないか調べなさい、そのようにイエス様が私たちに勧めておられるのです。信仰の光、その光によって私たちの内面だけではなくて外側も輝いていくということなんです。またもう一つ言えることは、先ほどは花火というお話をしましたけども、花火はパーンとこう開くとそれで終わってしまいますけども、ランプ、灯火というのは、持続的に絶えず灯してなければいけません。一回パンときれいにこう花開くようにこう光が散って、それでおしまいではダメなわけです。ですから絶えず神様から、イエス様から恵みをいただく、その中で私たちは小さな光として立たされていくわけであります。しかしながら、ここで一つ、足を止めて考えてみたいんですけども、花火は先ほどは偽物だと、人々が安らぎを求めて、あるいはそういった幻想的な空間を求めて花火を見に来る。でも私たちの信仰としての灯火はどうでしょうか。私たちはの信仰は見せ物だと言われると、いやそうじゃないと多くの方が言うと思います。確かにそこに大きな違いがあります。花火は色鮮やかにパンと見せなければいけません。でも私たちがイエス様を信じて光を受け取って小さな光とされた時、必ずしも私たちは自分自身を見て、私は素晴らしい人間だと言えるかというと、多くの人々が、いや自分の欠けであったり、力の足りなさ、あるいは いろんなこう人間関係の中でいろいろな課題を抱えているそのような自分自身に目撃してしまうこともあると思います。また日本という環境において、職場や家庭において、クリスチャンの人口が少ない中で、同僚との関係の中で、学校の友達との関係の中で、そしてあるいはもしくは家庭の中で、クリスチャンではない方々と折り合いをつけて生活していかなきゃいけない、そのような点もあるかもしれません。場合によっては自分がクリスチャンであることを公表しないこともあるかもしれない、あるいは公表できないことがあるかもしれない、そういった中で、じゃあ私たちはクリスチャンである、イエス様から小さ光を灯されて、小さな光として、信仰を灯された光として歩んでいく、その中で私たちはあまり大きな変化であったり、あるいは奇跡的な信仰によって引き起こされる奇跡的な出来事というものを、自分の考え想像するように求めてしまうと、大きな挫折があったりすることもあるわけです。実は本日のこの11章の33節の前ですね、11章の29節以下ですけれども、人々は印を欲しがると表題がついていて、別のお話もありますけれども、実はこことつながる点があります。ここでは人々がヨナのような印を求めていると、ごめんなさい、人々は印を求めているが、ヨナのような印の他には与えられないということが書いてあります。人々というのは、つまりはイエス様の話を聞きにイエス様を取り囲んでいるこの群衆の人たちのことです。彼らは、いや、この方が、救い主だ、メシアだという、全員がそう信じれていたかというと、もちろん弟子たちも含めいろんな疑問があったと思います。でその中で、いや、この人は本当に神様から使わされたものなんだろうか、よし、じゃあこの人に神様からの力を用いて奇跡を行ってもらおう、素晴らしい出来事が、信じれないような超自然的な出来事が起こったら、これは神様からのものだ、そういう捉え方をする人も多くいたみたいです。しかしそういう人々に対してイエス様ははっきりとおっしゃったわけですね。今の時代の者たちはよこしまだ、印を欲しがる、ヨナの印の他には印は与えられない、つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。これはちょっと分かりやすいようで分かりにくいですけれども、このヨナというのは、その神様から使わされた預言者でした。そしてニネベの人々が神様のことを忘れて、もう自分自身の好き勝手放題をして、罪の生活の中にあった時にヨナを使わして、彼らに告げるわけです。あなたたちが悔い改めて行いを改めなければこの町は滅びてしまうと、そのようにヨナが使わされていくわけです。で、これはなかなか不思議かもしれないんですけども、この預言を聞いたニネベの人々は、その瞬時にっていうか、すぐかどうか分かりませんが、とてもその素早い対応というか、ヨナの預言を聞いてすぐに彼らはその悔い改めて、とても謙虚になって神様の言葉を聞くようになったと聖書は私たちに伝えているわけです。ですからヨナが行った印、このことのに合わせて、もう一つは、ヨナが、ニネベに行きたくないと拒んで、そしてニネベ行きの船に乗るのを拒んだ時に、神様は魚を使わしてヨナを飲み込ませて、三日三晩魚のお腹の中に置いといて、そして三日になったらその吐き出して、それがそのヨナがどのようにこうニネベに行くようになったかの経緯であります。魚の中で三日三晩過ごしたヨナは悔い改めて神様のその御心を行おうとするわけですね。御言葉を行おうと、神様が伝えられた通りにしていこうと行いを改めるわけです。ですから、両方に当てはまるのは、悔い改めてこれまでの歩みを振り返って顧みて、そして神様の前に懺悔して、そして新しい歩み出しをしたような、そしてニネベの人たちが、まさに印だと私たちに言われているわけです。そのことを聞く中で、今日のことを見るのであれば、今日のところは35節ですね。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。その前には、目が澄んでいればあなたの全身は明るいが、濁っていれば体も暗いのだ。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさいと言われています。印、あるいは 信仰、イエス様を信じたら全てが変わって、そして自分が自動的に全てこう新しくされた、そのように私たちは信じたいです。しかし実際の歩みの中で、信仰の歩みの中で、いやむしろ私たちはさまざまな葛藤にあって、そして時には自分も本当に自信がなくなってしまう、そのような時もあるわけです。信仰は華やかで盛大な印や奇跡を求めるというよりかは、むしろ忍耐と希望を求められる、そのような点が多いかもしれません。その中で私たちに与えられた信仰を表す証をするというのは、とても謙虚なことであると思います。時に大きな忍耐が求められることになってきます。神様の光に照らされて、そしてそれは恵みでもありますけれども、それに対して私たちの暗さというのもはっきりとさせられます。私たちの足りなさ、小ささ、欠けや破れの多い私たちの姿が時としてはっきりとあらわにされてしまう。その中で私たちの信仰の灯火を表すというのは、誰もがいつも好んで行えることではないかもしれません。花火のように鮮やかにパッと開くのであれば、それは皆さんやりたいわけです。でもそれに比べるととても地味で、時には目立たないかもしれない。私たちも時には変わり映えがないとそのように感じてしまうことさえあるかもしれません。でもその中にあって、神様はまだ私たちを、キリストを宿す小さな光としてくださるわけです。言ってみれば、私たちの信仰は見せ物ではありません。しかし、その花火のような一瞬の見せ物ではありませんけれども、私たちの人生を通して、私たちの歩み全体を通して、神様が、にじみ出るかのように、神様の憐れみと、そして神様の大きな支えを私たちの人生に表してくださる、私たちの人生の暗闇の中で光を照らしてくださる、いつも照らしてくださっているんだ、それは一瞬で終わることではありませんが、本当に長いスパンで、私たちが生きていく一生をかけて、私たちは光とされている、あるいはされていくわけであります。人々に見せるのがもし私たち自身の姿であるとすれば、それは私たちは自信が持てないことが多いと思います。しかし、信仰というのは、むしろ自分に自信があるかというよりかは、私たちが信頼するところは自分ではなくて、神様であります。信仰という言葉ももともと語源たどると、それはヘブライ語では寄りかかるという意味があるそうです。私たちは寄りかかるわけです。神様に全身で全幅の信頼を持って神様に寄りかかっていく、それが信仰なわけです。神様が私たちに光を灯してくださる、そのことに信頼して神様についていく。私たちのランプに灯された光というのは、神様が灯してくださった光だからです。さて、今日の御言葉の、ルカの御言葉の中で、体の灯火は目であるという言葉があります。これは、目が光を体内に取り入れるための、窓のような役割をしていると。光が、目が窓で、そこを通してこう外から光を取り入れると、そういうことを、象徴してこのように言われていると言われています。確かに私たちは目によって光をこう自分の目で目視するということがありますけども、ここで言われているのは、肉体の目というよりかは心の目といった方が理解しやすいかもしれません。むしろ神様の言葉を受け取る、目、それは聖書を読むということであれば、私たちの自分の目を使っているということにもなりますけれども、神様の言葉を受け取る 窓のようなもの、それが目であると。つまり私たち その目が、信仰的な目が澄んでいるというのは、それは神様の言葉を聞くときに、私たちの心を開いてその言葉を受け入れるということになります。神様の言葉を受け入れるということは、それはつまりは、聖書の中では神の御言葉というのがイエス様とイコールであります。ですから神様の御言葉を受け入れるというのは、言ってみればイエス様を私たちの生活の中に、私たちの中に受け入れると、そのようなことにもなるんです。私たちのうちに宿ってくださる、そのように言ってもいいかもしれません。私たちの内側から体全体を照らしてくださる、 私たちの生活営み全体を照らしてくださるイエス様が私たちの中に入ってきてくださって私たちと一緒にいてくださる、そのようにこの箇所を受け取ることもできるのです。そのようにイエス様が私たちの生活の中に介入して入ってきてくださる、そのことを慰めとして私たちを受け取りましょう。また今日のところでは最後の方で、36節の最後ですけれども、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いているとあります。全身が輝く、これはイエス様の光によって私たちが内側から輝きを与えられる。でその時にこれはただ単に光るって本当に目に見えるように光るということだけことではなくて、そういうことも含むかもしれませんが、この世界の歴史が終わるときに、この世が終わるときにイエス様は再び私たちのもとに来て私たちを迎えてくださるという時が、終末と言ったりもしますけども、もう終わりに待つですね、終末の恵みと言いますが、イエス様が再び来られるとき、私たちの体は死からよみがえらされて、そして神様の栄光の光をいただいて、そして天国へと迎え入れてくださると、迎え入れられると、その前に裁きがあるというのもありますけれども、しかし裁きの時にもイエス様が私たちの傍らに立っていてくださって、そして私たちは取りなしを受けて天国への招きを受け取るのだと、その時の恵みを語っています。天国に私たちが迎え入れられる時に私たちの体は輝くわけです。その言い換えるならば、私たちの信仰の光というのは、その時まで続くわけです。ですから、花火とは全然違うかもしれません。パンといって消えるのではなくて、私たちの心の中で、私たちの内側で、また私たちの置かれた家庭にあって、学校にあって、職場にあって、私たちは神様から光を受け取って小さな光とされる。そしてその受け取る光というのは世界全世界に向けられた世の光である、そのイエス様であるということです。さて、そのような中で本日は、詩編の119編の105節以下を共に読ませていただきました。119編はとても長い、章といいますかあれなので、とても引きにくいと思うんですけども、105節以下ですけれども、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火だ。ここであなたの御言葉はとなっています。神様は新約聖書の時代にはイエス様を私たちのもとに使わせてくださいましたけれども、旧約聖書の時代にはさまざまな預言者を通してお語りになりました。言ってみれば、遡っていくならば、エジプトからイスラエルを救い出した、モーセも預言者の一人に数えられています。そのモーセを通して律法という生活の指針を彼らは受け取ったわけです。私たちは今日イエス様の恵みを知らされて生きています。私たちが信じているのはイエス様が取りなしてくださること、そしてその中で私たちの罪の姿が許されて、そして神様から義を受け取るということを信じています。ちょうど宗教改革500周年ということで、ルターも言っていますけれども、私たちはイエス様を信じることで神様から救いを受け取るわけです。そこで神様からも義が与えられて、そして許しが与えられている。でも当時は律法ということが大きな柱となりました。これは必ずしも間違っているわけではなくて、彼らが律法が要求するところの掟を全部網羅して彼らが守ることができなかった、そのことがイスラエルの歴史に表されてくるわけです。でもここで言われていることが、律法が守れないダメだと言っているのではなくて、むしろ神様の言葉、その一番大きなところは律法ではありましたけれども、あるいは実戒と言い換えてもいいかもしれません。実戒というのは彼らの指針として、生活の歩みとして、歩みの、その指針として与えられていたと。そして、106節以下、私は誓ったことを果たします、あなたの正しい裁きを守ります。律法と裁きというのは対となって常に語られていました。 その守るべき事柄が与えられて、それにちゃんと守れたかどうか、それも加えて神様から言われるわけであります。しかしここで言われているのは、私がその律法を守れたかどうか、それを超えて言ってみれば、主よ、御言葉の通り命を得させてください、神様に命を得させてくださいと、神様に助けを求めている姿であります。この人は、自分は律法を守っていないとは言わないかもしれませんけれども、でも、最終的なところでは、神様あなたのみが私を救えますと人々の前で告白しているわけです。この人は、生まれながらそういった律法を守ってきたかもしれません。でもここで言われているのは、あなたが助けてくださなければ私は助からないと、そのように自分の力の限界を私たちに正直に伝えています。主をどうか受け入れ、あなたの裁きを教えてください。私の魂は常に私の手に置かれています。それでもあなたの律法を決して忘れません。主に逆らう者は私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令からそれません。あなたの定めは常しえに私の修行です。それは私の心の喜びです。必ずしも実は、このように言っていても、その私はこんだけ偉いんだということを言いたいわけではなくて、いやむしろあなたが助けてくださるからこそ私はこれをできます。あなたからいただいた恵み、その律法は恵みです。なぜならば律法というのは、冷たく私にこれしなさいと言って終わるのではなくて、あなたはそれを守るために必要な助けをすべて備えてくださっています。そのことをむしろこの105編以下は言っています。私たちにも、私たちキリスト者にとっても実戒というのは大きな生活の指針になると思います。神を愛し、そして隣人を愛する、そのことを、その愛の働きをしていく中で、私たちはどうしても、そういった指針を与えられるわけであります。あるいは日々御言葉に触れる中で、聖書の言葉に触れる中で、イエス様の言葉を通して、あるいはパウロの書簡を通して、手紙を通して、私たちは神様から指針をいただくわけであります。最後にイザヤ書の58章の9節から1節をちょっと読ませていただきたいと思います。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを割すこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、飢えてる人に心を配り、苦しめられてる人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、焼きつく地であなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは満たされたその水の枯れない泉となると、そのように預言者イザヤはイスラエルに対して言いました。イスラエルは言ってみれば、神様に逆らって律法を守らず、そしてついには神様の力ではなくて人間の力、軍隊の力に頼ろうとして、ついには神様から裁きを受ける、そのような歴史がありました。しかしその中においても、苦しみ、裁きの苦しみの中においても、神様に立ち返るなら、あなたは主が共にいてくださることを知ると、そしてあなたは神様に満たされ、そして癒され、そして渇きを癒されて枯れない水となるんだと、これは本当に新約聖書のヨハネによる福音書でイエス様が、私は命の水であると、あなたがそれを受け取るときに、それはあなたの中で泉となると、そのようにイエス様がおっしゃった御言葉につながるものがあると思います。最後に、教会の働きということも少し考えてみたいと思います。この灯火の光というのは、私たち一人一人に与えられているものでありますけれども、今日のところでも、そうですね、これはちょっとあなた方とはなっていませんが、このあなたの、あなたの全身が明るく暗いところがないようにと言われている、このあなたの体を調べなさいと、そう言われているこの、前提としては、そこにはキリスト者のこう群れがあったということが一つ言えると思います。私たちは一人だけで歩むのであれば、それは力弱く時としてくじけてしまうこともありますけれども、しかし私たちには教会が与えられている。そしてこの灯火というのは、教会が指し示すイエス様のことだと。 ですから教会が、時にしてキリストの体と言われたりしますけども、世の光であるキリストを象徴する教会として、私たちは礼拝を正しく守り、そして御言葉を述べ伝えるという役割が私たちに担わされていると言えると思います。私が以前、アメリカにいた時にルター教会で礼拝を守っていたことがありました。そしてそのルター教会では必ず礼拝が始まる時に、礼拝の前の方に祭壇があって、そしてそこの上に食卓があって、そして、食卓というか、そうですね、食台といいますかね、ろうそくが置いてあるわけですね。で、食台の上にこうろうそくがあるんですが、それにこう光を灯して、ろうそくで光を灯して礼拝が始まります。ですから礼拝の当番者の中には、礼拝堂の前にあるろうそくをつける係、アコライトって言ったりしますけれども、アコライトの働きがありました。そしてアコライトというのは、実は結構子どもたちが担うことが多かったんです。アコライトの子どもたちはその選ばれて、そして、今週はあなたがやりなさいと言われるんだと思います。そしたらその時こう白いこう装飾、ローブを着て、そして火をつけたらどこに行くと思います？実は牧師の、私の教会ではそうだったんですけども、牧師の隣に座ります。ですから回収席から聞くんじゃなくて、牧師の隣にこう座って説教をずっと聞くんですね。この私はどう思ったか、ちゃんと真面目にこうシュッと座ってる子もいれば、時々こうやってこう頭をこうやってつまんなそうにしてる子もいましたけど、ですからここに光があると、神様が与えてくださった光はここにあるんだ、そのことを象徴するろうそくの灯すという儀式だと思います。カトリックではよく行われてますけども、それを受け継いだルター派の教会でも行われているということだと思います。ですから言ってみれば、今日の箇所で灯火を灯して、それを穴蔵には置かないと、バスの下に置く者もいない、入ってくる人に光が見えるように食台の上に置くとあります。光をしっかりと食台の上に置く、それは私たちが生活の中においてもうキリストが光となってきてくださった、そのことを証しする教会の働きがそこにあるわけです。しっかりとした食台があって、そこにイエス様の光が灯されている、そのことを意識した私たちも、そこで語られる御言葉を受け取り、そして日々の生活にその光をこう携えて、心に宿して、それぞれの歩みへと励んでいきたいいきたいと思います。今日の説教の題は、御言葉によって照らされた歩みと掲げましたけれども、言ってみれば、御言葉によって照らされた歩みというのは、その御言葉、灯火の源である神様から命を与えられて、そして生活の指針を与えられて、希望を与えられて、そして歩んでいくという、そういう歩みです。神様により頼んで、寄りかかっていくような、そのような歩みです。それと同時に、その御言葉によって私たちの内側にも小さな光を灯された歩みでもあります。神様から恵みを受け取る、そして受け取った恵みを周りの人と分かち合っていく、そのような歩みであります。この歩みというのは華やかなものでは、華やかな時もあるかもしれませんね。神様が私たちの祈りに応えてくださった、その喜びの歩みかもしれませんし、時にはしかし私たちの過ちが示されて、その過ちを悔い改めて新たに変えられていく、そのような謙虚な歩みでもあるかもしれません。神様がいつもとそばにいてくださって、そして私たちの信仰の光を灯していてくださる、このことを忘れずに今週も歩ませていただきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今朝もこのように創価教会に共に集められ、あなたの御言葉を受け取るそのひとときを与えたことを感謝いたします。神様、今この聖霊降臨節の中を歩ませていただいております。あなたが私たちの助け手として送ってくださった聖霊がいつも私たちと共にいて、そして置かれた場所において共に働いてくださっています。このことを覚え、そして私たちの地上の歩みが天にいらっしゃるイエス様の歩みと深く結び合わされていること、そこに慰めを覚え、平安を与えられて一日一日を歩むものとさせてください。神様、今この時も病床にあって、またさまざまな事情で礼拝に共に集うことかなわない戸田姉妹がおられることを覚えます。どうぞ置かれた場所にあって必要な癒しと、 あなたのもとにある恵みで慰めで包んでいってください。神様、また各地では被災された方々の歩みがあります。特に九州で地震、また豪雨によって被災された方々の復興の歩みがあります。どうぞあなたがそういった方々の痛みと共にいてくださり、どうぞキリストのもとにある平安で包んでください。このような時であるからこそ、九州の各地における教会の働きがあなたによって強められ、また支えられますように。また私たちも共に祈り、支え合うその働きができますよう、あなたが導いていてください。神様、本日は高田照樹先生がドイツにおいて教団の働きをされております。どうぞその働きを祝してくださり、その旅路をお守りください。どうぞ、高田先生ご夫妻はじめ ご家族、またこの創価教会の信徒の方々、お一人お一人があなたによって祝され、またこの創価の地にあって、この教会を通して福音が豊かに述べ伝えられていきますように、また必要な力と、そして糧とあなたが支えていてください。この感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。